にちは、伊庭和孝です。本日お伝えするテーマですね。これはこちらです。ぬいぐるみの世界だけで完結しないです。で、特に今回の音声はぬいぐるみがこうすごく好きという方であったり、あるいはぬいぐるみといつも関わってるよっていう方にこそ聞いてもらえたらなと思います。で、私はぬいぐるみ心理学をお伝えしてるんですけれども、お客様の比率でいうと本当に半々、半分半分ぐらいの割合ですね。ぬいぐるみが好きとか、ぬいぐるみにすごい興味があって、ぬいぐるみ心理学のところに来ましたという方もいる。で、その一方で、そんなにぬいぐるみが好きじゃない、あるいは興味がない、今までそんなに関わってきてないけど、自分の悩みを解決したいとか、目標を実現したいという方ですね。ちょうど半分に分かれるんですよ。で、どちらがいい悪いというわけでもないです。ぬいぐるみに興味がないという場合も、ぬいぐるみ心理学を通して意識してぬいぐるみと関わっていけるようになっていくと。で、ぬいぐるみが好き、興味があるという場合も、じゃあどうやってぬいぐるみを使いながら悩みを解決したり目標を実現していくのかというところをお伝えしているわけです。で、今回ぬいぐるみの世界だけで完結しないと、書きましたですね。この内容をお伝えしていきます。で、ぬいぐるみの世界だけで完結しないとはどういうことかというと、例えば、ぬいぐるみに対しては安心して素の自分をさらけ出せる、本音を言えるとか、ぬいぐるみの前ではどこか癒される、こういった気持ちを感じたことがあるかもしれませんね。で、ぬいぐるみの前では自分らしくいられる。普段、例えば日常生活、例えばお仕事とか人間関係とかで相手の反応を気にしたりとかしながら、なかなか自分の気持ちが言えなかったり抑えたり、周りの反応を気にして、それこそいい子を演じるといいますか、いい子を演じたりして、なかなか自分が出せないけど、ぬいぐるみの前では自分が出せる。まさにぬいぐるみの世界では自分が出せる状態ですよね。でも、この状態は注意が必要なんですよ。そう、ぬいぐるみの前で素の自分が出せても、悩みは解決していないんですよね。悩みは解決していないんですよ。ぬいぐるみの前では安心して眠りにつけるとか、ぬいぐるみの前では日々の生活の、例えば今日仕事でなかなか上司に意見が言えなくてさとか、上司がすごい厳しく自分に当たってきてさとか、そういった不満や愚痴のようなものをぬいぐるみにはこぼせるかもしれない。でも、ぬいぐるみに対してどれだけこぼしたり、ぬいぐるみに対して安心できたり、あるいはぬいぐるみを通して癒されても、日常生活の悩みは解決してないんですよ。ぬいぐるみに対して癒されても、例えば職場の上司がちょっと強く当たってくるっていう悩みは解決しないし、友達関係とか人間関係で相手の反応を伺ってしまうっていう現実は変えられないんですよ。それこそ、例えば日々のストレスがたまって衝動買いをしましたとか、あるいは、お酒を飲んで、あるいはカフェでお茶をして、一時的にストレスを発散しましたということはあるかもしれないけれども、これも悩みは解決してないですよね。そうなんですよ。ぬいぐるみに対してどれだけぬいぐるみの世界で自分をさらけ出せてても、悩み自体が解決していない。だから同じ悩みが、形を変えて繰り返されてしまうというところがあるわけです。もしぬいぐるみの世界だけで完結しているのであれば、悩みの解決にも意識を向けていく必要があるわけです。はい、大事なのはぬいぐるみの世界だけで完結しないこと。ぬいぐるみの前では癒されたり素の自分が出せるというのは、いわばマイナス、悩みを抱えているとかうまくいかない状態をマイナスとするなら、マイナスからゼロですね、ゼロまではたどり着けるわけです。そう、一時的にすっきりする、悩みが消えたような感覚を持つ。でも、ゼロまでいっても悩みそのものは解決していないので、プラスに進んでいくことがないんですよ。だから、マイナスからゼロにぬいぐるみを使って、例えば状態が整っても、またマイナスに落ちてしまうということがあるわけです。だからこそ、意識してプラスの側に行く。ぬいぐるみで、例えば安心感を得られるとか、素の自分を出せるだけで終わらず、そこから日常生活につなげていくという視点を持つことが非常に大切です。過去のお客様でこういう方がいたんですよ。職場でなかなか上司との関係がうまくいかなくて、で、自分の意見が言えなくて悩んでしまったと。で、その悩みをたまたま家にあった熊のぬいぐるみに対して、ぶつけていたと。 クマのぬいぐるみに日々の不満や愚痴を、ちょっと声に出してこぼしてみたりとか、あるいは寝るときに枕元に置いて一緒に寝たりと。で、安心したり癒される感覚は、手に入れてたわけですよ。でも結局上司との関係がうまくいかないっていう悩みは解決しないので、仕事から帰ってきたら癒されるけど、また仕事に行ったら悩みを抱えるっていう状態を繰り返していた。だから一向にこうマイナスとゼロの往復だけでプラスにいかなかったんですよね。で、その結果どうなってしまったかというと、半年ぐらいですかね、その状態を続けた中で、どこかでこう自分の中で気持ちが爆発して、ちょっと大きく体調を崩してしまうという出来事があったわけです。で、そのお客様に対しても、私はぬいぐるみに対してこう一時的に素の自分を出せたり、モヤモヤした気持ちを発散できているのは、それは素晴らしいことだとお伝えしました。その上で、日常生活にどうつなげていくのかですね、日常の悩みをどう解決していくのか、目標をどう実現していくのかにも意識を向けていきましょう。それが今の現状を変える鍵になりますよという話をお伝えしました。結局のところ、もちろん私はぬいぐるみと関わることを否定しているつもりはありません。私も関わりますからね。ぬいぐるみに対して、例えば枕元に置いて一緒に寝たりとか、こう思っていることを、声に出す、あるいは出さないにしてもぶつけたりとか、ぬいぐるみを通して安心感を感じたり癒されたりすること、これは非常に大事なことだと思います。その上でどうやって、日常の悩みを解決していくか、目標を実現していくか、ここに意識を向けていく必要があるわけです。で、じゃあどうやってぬいぐるみを使ってこう日常の変化をさせていけばいいのかっていう詳細は、もちろんぬいぐるみ心理学でもお伝えしてますし、無料のメール講座でもお伝えしていきますが、今ここで一番大事なポイントとしては、ぬいぐるみの世界だけで完結しないこと、いかに日常生活につなげていくか、ここが大事になってくるわけです。もちろん単にぬいぐるみが好きなんだと、別に日常の悩みや目標ですね、そこに対して何とかしなくても大丈夫だよという場合は、そこまで日常を意識しなくてもいいとは思います。ただこう人間関係とか、仕事とか、あるいは、恋愛とか夫婦関係とか親子関係とか、さまざまな場面で悩みがあったり、うまくいかないなって感じているのであれば、ぬいぐるみにただこうね、素の自分を出して、あるいは安心感を得て終わるのではなくて、ぬいぐるみと意識して関わりながら日常生活を変えていくんだという視点を持つということが大事です。まさに今の画面にあるように、ぬいぐるみと一緒に自分が目指したい未来に向けて進んでいく、そういった意識を持っていくことが非常に大切になっていきます。